カラーデイズ。2013年9月3日火曜日午後2時ジャスト収録からですわけでございますけれどもですね、なんかもう9月だと改めてこう9月3日とかって言うとさ、なんかこう現実に引き戻される感じ。いやもう9月って秋じゃんみたいなね、もうなんかもう早くねみたいなね感じなんでございますけれどもですね、あ、そういえばね、サンスタに戻ってきたらですね、家の中にね、コバエが何匹かいて退治するのかちょっと大変でした。今日も始めていきましょう。大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイス。この番組は、チーム若一六 .com の制作でお送りします。改めまして、こんにちは。カラーデイズ若でございますけれどもですね。そう、あのね、こっちに戻ってきたらさ、なんかね、キッチンのあたりにね、まあ、生ゴミとか処理してたんですけれども、なんかね、なんかうざいのいるなと思ったらね、なんか小バエがね、2、3匹ね、なんかいましてですね、なんかたむろしてましてね、もう、えいっつってね、潰してやりましたけど、いやー、まあ、小バエがホイホイですよね、完全に。もう、小バエがいまして、もう本当に、うぜーとかでも言いながら、やってましたけれどね。まあ、そんなところで、9月3日、9月だね、秋ですね。もう秋だよということでね、いうことでお送りしますけれども、今回も、まあ、実家にいた時の話、ということでですね。まあ、前回、まで、滞在2日目ぐらいまでね、話しましたけども、こっからね、一気にあの話が飛びまして。あのね、なんで一気に話が飛ぶかというと、今回実家に帰った目的がね、実はなんか、今実はいろいろあるんですけれども、ちょっと大人の事情でね、言えないこともあるんでね。まあ、そこをね、割愛するとなるとね、若さん、プライベートでね、やったことっていう話になるとですね、まあ、意外と話せる話が少ないっていうね、まあ、なのに6回にわたって話すっていう、もう意味わかんないんですけども、滞在1、2、3、4、5、6、7、8、滞在8日目ぐらいまでね、もう一気に話がね、飛びます。一気に話が飛びます。ということでね、まあ、今回話す内容はね、8月20日あたりの話。そう、8月の20日あたりの話をね、しますけれどもですね。まあまあこれはね、実家にいるときに、ちょっと若さの体の身に起きたちょっとですね、異変の話なんですけどもですね。日付で言うところ8月の20日。8月20日は朝、まあ、起きてね。そう、ある日8月20日、起きまして、朝。なんか起きてね、なんかね、違和感を感じたんですよ。何に違和感を感じたかって、耳に違和感を感じたんだね。皆さんありますか？なんか耳にこう、違和感を感じることありますか？こう、高いね、山の上っていうか、峠ね、すごい高い峠、まあ、ね、北海道で言うと、石北峠とか、中山峠でも結構高いよね。まあ、あの辺登った時にちょっと耳が、キーンってするとかね、飛行機に乗った時にね、耳鳴りしますとかね、新幹線とかでも起きるよね。速度速いから、めちゃくちゃ。まあ、そんなんでね、違和感を覚える人もいると思うんですけどね、あれらの違和感とはまた違う違和感がね、朝起きてね、なんかちょっと感じて、なんだろうっていう風にね、ちょっと思ってですね。で、耳以外はね、すこぶるね、体調は良かったんですよ。あ、でも良くはなかったかな。あんまり良く、よろしくはなかったかな。というのもですね、実家に帰ってから、実は私、若さん、風邪ひきまして、 なんで毎回ね、実家に帰ったら必ずなんか風邪ひいてる、ひいてるようなね、気がしないでもないんですけども。ほら、前回さ、ほら、成人式の時に帰った時にさ、こっちに戻ってきたらなんか若さん、胃腸炎、急性胃腸炎にかかって、テスト、終わったみたいなね、のがあったじゃないですか。なんか、で、それと一緒で、なんか実家帰ったらね、なんか必ずこう病をもらって帰ってくるよね。で、俺帰らない方がいいんじゃねえかみたいなね、ところもありますけれども。じゃ実家帰ってね、今回も風邪ひきましてですね、まあ、別に熱が出たりとかっていうのはなかったんですけども、なんか喉がね、イガイガしたりとかですね、なんか鼻水がね、ひどかったりとかですね。まあ、なんかちょっと風邪ひきまして、なんなんだろうなって、まあ、実家ね、のあるところがね、まあ、まあ、そもそもね、あの辺、北海道の中でもかなり涼しい方っていうか、まあ、かなり夏は過ごしやすい方ではあるんですね。札幌なんかと比べるともう全然もう違うのよ。全然もう蒸し暑くもない。ね、暑いっつってもね、もう全然暑くないんですよ、札幌から比べると。でもなんかね、うちの父親とか、いや、今日暑いね、とかって言ってる中ね、俺はね、別に今日暑いみたいな。別に普通じゃないみたいな。ってね、まあ、そこで札幌がね、いかにこう、暑いのかがね、まあ、分かったわけなんですけど。で、しかもそれに加えて前ね、話したと思うんですけども、実家にはなんとね、北海道ではね、希少価値の、エアコントローラーがあるっていうね、エアコントローラーがあるっていうね、エアコンがあるっていうね、もう贅沢ですね。ね、もうエアコンがあるって、家の中にエアコンあるとかね、そんなのはね、裕福な家庭がやることなんじゃないかと、思っていた時代がね、私にもありましたと。まさか実家にエアコンがあるとはということで、もうエアコンの風ってさ、なんか体だらくなるよね、ずっと当たってると。なんかね、そのせいなのかね、ずっとなんかね、実家にいる間、ちょっとね、しばらくね、体がだるい、時期がありましてですね。まあ、それでまあ、ちょっと体調が、まあ、あんまりよろしくはなかったのね。で、もう風の影響でなんか、ちょっと耳、なんかね、もう違和感っていうのはね、なんかね、ちょっとね、なんか耳詰まりしてるっていうかね、なんかね、音が聞こえにくい。で、しかも右耳だけっていうね。なんか左耳は普通なんだよね。なんか右耳だけなんかおかしくて。なんだろうな、これとかでも思いながらもね、まあ、風邪のせいかなとかって思いながら、こう、8月20日はずっとね、一日中その違和感を持ったまんま過ごしてた。ずっと耳がね、なんか違和感持ったまま一日過ごすってね、いかに辛いかみたいな話ですよ。皆さん、言うならば、片耳に、耳栓を入れたまんま一日過ごしてみてくださいよ、みたいな話ですよ。ね。嫌でしょ、なんか嫌でしょわかるこれ。なんか嫌でしょ、なんか、ずーっと耳栓入れて、左手は普通なんだけど、みたいな。状態がずーっと一日続いてて。何これとはって思ってたのね。で、まあ、昼寝とかしながらね、こう、ずーっとその日一日フリーだったんで過ごしてたんですけれども、まあ、それでも治らなくて、あれと。これやばいんじゃないと。なんか俺やばいんじゃないと。これ風のせいじゃないかもしれないみたいなね。これ風のせいじゃないかもしれないと思って。うちの母親に、なんかちょっと耳に違和感あるから、ちょっと明日あたりちょっと病院かどっか行きたいんだけど、なんかこの辺耳鼻科ないの耳鼻科とかって聞いて、あ、耳鼻科っつってね、うちの母親も探してですね。で、まあ、耳鼻科のクリニックを探しまして、よし、ここだと。で、まあね、場所は分かったと。何時に開いてんだということでね、インターネットでね、調べたらなんかね、まあ、次の日21日水曜日だよね。21日水曜日だよね。そうだよね。21日は水曜日だったよね。だったよね、うん。で、水曜日だと。水曜日、病院が開いてる時間、午前中だけだと。なるほど。午前中に行かなきゃいけないと。いうことで朝9時からね、病院に行こうということで、まあ、前の日にもう決めまして。で、まあ、次の日起きましてですよ。病院行きましたと。まさに行きましたと。でね、なんかね、ツイッターでもさ、前日になんかちょっと耳に 違和感がっていう風に書いたらなんかリスナーさんから、あの、若さんクリニック行ってください、病院行ってくださいとかね、あの、なんか変な病気かもしれませんよみたいなね、なんか中耳炎かもしれませんよと思って、あ、もしかしたら中耳炎かもしんないとかって思ったね、俺もね、うん、中耳炎だったとしたらやばいなと中耳炎だったらやばいなと、中耳炎だったらマジでシャレになんないぞということでね、これはやばいということで、ね、行かなきゃまずいということで、次行きました、すぐ朝早くね。で、まあ、そもそもね、僕ね、まあ、病院ってあんまり行かないんですよ。ね。なんか、テクノロジーなんたらステーションのね、パーソナリティの人とかがね、なんか最近よく病院行ってますけれどもね。若さんね、まあ、若さん一応病弱キャラで売ってますけど、あ、実は、ね、意外と病院行ってないよね。そう、歯医者さんだってね、もう、1、2回なんかこう、歯垢取るのにね、行ったぐらいでね、僕、虫歯ないからね。あまり行かなが、生涯通してあんまり行ってないしね。病院もね、まあね、小学生ぐらいの時はね、よくね、小児科とかよく行ってましたけども、まあそれでもね、もうさ、ここ最近はね、あんまり行かないんですよね。なんかインフルエンザの予防接種を受けるときぐらいにね、ちょっと内科に行くみたいなくらいでね。もうほとんど行かないんですよね。うん。で、しかも耳鼻科行くのね、実はですね、初めて、ね、初めての耳鼻科っていうことで。耳鼻科に行って、しかも、耳鼻科専門のクリニックに今回行ったんですよ。はい。で、受付で、すいません、ちょっとなんか、昨日あたりがちょっとなんか耳詰まりっぽいのが、って言って、あ、わかりました、つって、最初、問診票みたいなやつ渡されるじゃないですか。で、住所とか書くわけですよ。札幌市、なんと書くっていうのをですね、田舎の病院で書くっていうね、なんか多分受付の人ね、多分、え、こいつ札幌から来てんの?みたいな。え、何しに来てんのとかね、絶対思われてたと思う。絶対思われてたと思うんだけど、札幌市、なんとかくとかなんか書いてさ、出して、じゃあお待ちくださいって、で、まあ、見てもらったんですよ。で、見てもらった結果、なんかね、じゃあ、わかんない、ちょっと耳の中見ますねとか言ってね、なんかね、なんか CCD カメラみたいなやつをね、なんか耳の中にぶち込まれましてですね。耳の中をね、こう、自分の目の前にこうモニターがあるわけですね。で、それでもう、ね、先生と一緒に見るわけですよ。なんで俺もう何が良くて、こう、自分の耳の中をね、こう、映像で見なきゃいけないのかとかね、思いながらこう見ましたけれどもですね。まあ、結果ね、先生に最初に言われた一言がね、これですね。わざちょっと、ちょっとまず耳掃除しましょうかみたいな感じでね、こう言われましてですね、なんかね、じゃあちょっと若さん治療室来てくださいってね、治療室に連れてかれましたですね。なんか耳の中にねぶち込まれたね。じゃあちょっとまず最初お薬入れますからってね、お薬入れんのいきなりとかね、もういきなりお薬入れんのもと耳の中にね、なんかよくわかんないやつ入れられましたね。ね、多分ねもらった薬って一緒なのかな、なんかね、炎症を抑える薬、なんか俺がね、後でね、なんか薬の辞典を調べてね、調べたら、なんか炎症を抑える薬っぽいんだけど、なんかそんなのぶち込まれまして。なんかね、しかも、両耳入れられたんですよね。そう、一応両耳見ましょうか、みたいな話になって。なんかね、変な薬、なんかね、目薬みたいな形してんの。目薬みたいな薬を、なんかね、耳の穴の中にね、ぶち込まれましたね。で、片耳10分ぐらいずつね、ずっとその液体を入れられまして。まあ、皆さん、ね、液体を耳の中に入れるって、プールのとかね、お風呂入った時に耳の穴の中にね、水入る、あの感覚わかりますよね、あの感覚。あの感覚がね、ずーっと続くのね。気持ち悪いとかでもいい。ずっと入れて。で、10分後ぐらいにね、また先生のところに行ってね、なんか先生がね、キュイーってね、なんかね、ほら。俺わかんないけど、歯医者でさ、歯垢しか取ったとこないからわかんないけど、その時に使う、なんか、キュイーンってなんかね、なんか耳の中に入れるなんかね、なんか超音波なのかなあれ、なんかよくわかんないけど、なんかね、めっちゃなんかなんか、超音波っぽいやつをね、耳の中に入れられてね、なんか軽い耳掃除みたいなやつされたのね、なんかすげえ耳、ハイテクだなと思ってね、俺もう耳かきでしかやったことねえよとかでも言いながら、なんかすげえハイテクな耳掃除をしましてですね。で、その後先生がもう、ね、耳の中見ましてですね、改めて。炎症 起こしてますねみたいな。なんかね、中耳炎じゃないけど、鼓膜はね、すごい綺麗なんだけど、なんかちょっと炎症、皮膚が炎症起こしてますね、耳の中のですね。これもこれが原因じゃないんじゃないかな、というふうにも言われて。で、その後炎症を抑える薬をもらいました。5日分でね、多分これで治ると思うんで、治らなかったらもう一回来てくださいって言うので、まあ案の定、治ったんでね。しばらくしたら治ったんで、2、3日したら治ったんで、ね、まあ、なるほど、と思って、いたんですけどもですね。で、ここまで聞くとなんだ別に、あれじゃん。よかったじゃん。別に中耳炎じゃなかったし、ね。ただの皮膚の炎症で、そのせいでちょっと耳に違和感感じてて、みたいな感じだったんで。ああ、まあよかったじゃん、よかったじゃんっていう風になるかと思いきやですよ。なるかと思いきやですね。先生からの衝撃のカミングアウトをされましてですね。今から僕先生に言われた通りの、まんま言いますんでね。聞いててください。いきますよ。ああ、和さん、若さんの耳、猫耳ですね。猫耳ですねってさ。猫耳って、何？俺、いつから猫になったの？みたいなね。俺、人間じゃなかったの？みたいな。俺、猫だったの？みたいな。マジで猫耳ですねって言われたんですよ。何この医者、なんかふざけてんのかなと思ったよ。おっしゃるんですけど、一瞬思った自分がいたんですけども、まあ、別名、なんか、さっきインターネットで調べたら、アメ耳とも言うみたいなんですけど、こう僕の耳のね、穴の中で、こうなんか、こう、湿りやすいっていうかね、湿ってるタイプなんですよね、そう。で、これはね、まあなんか、遺伝によるものなんだけどね、うちの家族でね、誰も猫耳いないんだけど、どういうことみたいなね、これ。俺だけじゃんみたいな。俺だけが猫耳じゃんみたいな。いや、父も母も別に猫耳じゃないんですよね。あれ、俺だけじゃんみたいな。なんのみたいな。確かにね、なんかそれっぽい節はね、なんとなくあったんですよ。あったんだよ。だからまあ、ね。でも猫耳ですって言われて初めて。みたいな。俺猫耳なのですね。生まれて20年目でこう、初めて知る新事実ですね。猫耳。そう、猫耳なんですよ。で、先生にもう一つ言われたことがあります。若さん、猫耳で炎症を起こしやすいので、自分で耳かきしないでください。って言われました。これ、もしかして耳かきのしすぎで炎症を起こしてんじゃねえの？とも言われました。そうなの。よかれと思ってやってた耳掃除が逆効果だったっていうね。なので若さんは、もう一生、耳かきしません、自分で。そう、だからあれなんですよ、お医者さん曰く、半年に1回ぐらい耳鼻科行って、耳鼻科で、その多分さっきやった、さっき言った多分超音波的なやつで、多分耳かき掃除をすると思うんですけど、その超音波っぽいやつで、やってくださいっていうことだと思うんだよ。だから自分で、こうなんかね、竹の棒を突っ込んで、こう、カキカキしちゃいけないよっていうことなんですよね。あれでやると、炎症を起こしちゃうみたいで、そうね。かえって悪くなるのよ、僕の耳の中がね。あまり優しくないっていうことね。僕はね、もう一生女の子の膝枕で耳かきしてもらうというシチュエーションがもうできないっていうね。これはね、なんかのね、食べ物のアレルギーでもうその食べ物が一生食べられないことよりもね、辛いことなのかもしれないみたいなね。だからもう僕、女の子のね、こう膝枕で耳かきしてくれるサービスとかね、秋葉原とかにあるじゃないですか、そういうの。もう若さん無理です。あれいけません。膝枕までは OK。耳かきはアウトみたいなね。もうなんかでも悲しいですね。もうね、そう考えるとなんかちょっと悲しいよね。ということでね、若さんもう一生ね、もうまた耳鼻科通いですよ。半年に一回ぐらい。辛いですね。金かかりますね。嫌ですね。はい、ということで、まあ実家に帰ってる時にそれが分かったのがね、まあある意味これ、まあ不幸中の幸いだったかもしれませんけども、いやらしいですよ、ということで、皆さんも耳に違和感を感じたら耳鼻科へ行ってください。本当ね、耳大事よ、本当にね、耳大事ですから、皆さんもね、ね、大事に自分の体をケアしてあげてください。 ということで今日は若さん猫耳でしたっていう話でした。はい、ということで、次回も引き続き実家にいた時の話をします。次回はね、母とドライブをした時の話をします。ここまでのお相手からです若でした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。
雨上がりの空に七色の虹か。